明けましておめでとうございます。1月7日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。新年もね、明けまして今年も何卒ラジオとラジコをよろしくお願いいたします。今年はネズミ年ということで、私はですねネズミ年なので、年男としてもまたこのラジオとラジコますます盛り上げていきますので、皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いします。今週のスポットライトのコーナーではアシスタントパーソナリティとして筑信也さんとともにお送りしていきます。じゃあ筑さん、せっかくなんで簡単に自己紹介をお願いします。
はい、筑信也と申します。
はい、
埼玉県で法律事務所に勤めております。
はい、
今日は喋りたいことがたくさんありますので、
なんか言ってましたもんね。
はい、ぜひ楽しい時間にできればなと思います。
お願いします。
はい、
はい、後半は週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーもございます。第1週の今夜は大人の課外活動ですね。はい、またリクエストやおすすめの音楽もございますので最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、キングヌーで白日です。どうぞお聞きください。今週のスポットライト。今週のスポットライトは戸籍です。はい。戸籍ですね。
戸籍です。
はい。これは筑信也さんにですね、選んでいただいた、スポットライト。はい。まあ、ここを掘り下げていこうじゃないかと。
はい。
なので、筑さんの方から戸籍とは何ぞやとかですね、その概要っていうかですね、はい、その辺も最初に話してもらえればと思います。
はい。
はい。
では大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。バッチコですよ。いつでも準備できますよ。
はい。
はい。
今日のテーマ、戸籍というものを選びました。
はい。
ちなみに川端さん、戸籍って、うん、目にします普段。
しないですね。
しないですよね。
はい。
目にしたことはあります？
目にしたことですか？
はい。
免許証とかなんか。
ああ、そうですよね。はい。あとパスポート作ったりとか。
ああ、取りましたね。
はい。なかなかそういうところでしか目にしないと思うんですけども、はい、私はまあ、法律関係の仕事をおりまし、うん、しておりまして、
はい、
相続とかですね、そういった手続きの時に、この戸籍というものをよく目にしまして、はい、その一見、ただの紙なんですけど、それを愛してやまないので、
はい、ぜひ掘り下げたいと、
はい。戸籍の愛っていうのを語っていきたいなと思います。
は
い、
なるほど。戸籍愛、またすごい切り口ですね。
そうですね。
はい、
戸籍っていうのが、はい、まずじゃあ何のために作られたのかというと、うん、
気になりますね。
ですね。
はい、
日本で戸籍ができたのが、はい、明治5年。
ああ、意外と近いんですね。
そうなんです。最近なんです。
はい。
で、その戸籍を作った目的がですね、うん、まあ、政府、日本が、まあ、教育とか、
うん、
あと、まあ、税金をちゃんと取ったりとか、
うん、
まあ、あとは、そうですね、富国強兵ということで、まあ、徴兵をしたりとか、
ははは、
まあ、そういったことをする上で、こう人を管理、ちゃんとしたいと。
はあ、なんか、マイナンバーに近いですね。
そういう感じです。で、それの、日本に当たるのが、まあ、戸籍制度という、形なんですね。
ははは、はい。
で、その、やっぱりその人を管理するっていう、仕組みとして、うん、まあ、世界ではいろんなものが、あって、その中の日本のものが、はい、戸籍になります。
あ、じゃあ結構日本ならでは。
あ、そうですね。
おー、
でちょっとその特徴、
はい、
まあどれだけこう特徴があるかっていうのを喋っていきたいんですけども、はい、まずアメリカの戸籍にあたるものですよね、
はい、
がソーシャルセキュリティナンバ
ー。あ、ナンバーで管理なんですね。
ナンバーですね。
ははは。
で、これは個人ごとに氏名とか、
うん、
あと国籍、
はい、
出生地、
おうおう、
生年月日、住所、はい、みたいなものが書いてあります。
うん、
で、あと、まあ、カナダとかにも似たようなものはあるんですけど、はい、ちょっと面白いのがスウェーデン。
うん。
で、スウェーデンの、まあ、この戸籍というか、
はい。
といったものには、年収とか、
お
う。と資産とか、
はい。
あの、所有不動産とかですね。おう。そういうものが書かれている。
ほほほ、バレバレなんですね。
そうなんですよ。
やば。
で、結構その国の、はい、まあ、考え方とか、施策みたいなのが、こういう制度に出ると思うんですけども、
あはははは。
だ日本の特徴としては、
はい。
あの、アメリカとかですね、うん、まあ、いろんな欧米の国とかは、個人個人で、そういったものを管理している。
うんうんうん、うん。
だ取ると、その人のものしか出てこない。
なるほど。
ですよ。
お
う
お
う。ただ、日本で戸籍を取るとですね、
はい。
家族。
ああ、出ますね。
はい。
はい。
が出る。
うん、うん。
まあ、それがあの、すごい特徴なんですね。
あ、そうやってみれば結構ならではだったんですね。
ならでは。
家制度みたいな。
はい。で、そういったものは、
はい、
世界では、一応台湾と中国が同じように、こう、
うん、
家族単位で出るっていうふうに。
なんか時期の影響かなんかなのかな。
もうあるかもしれないですね。なんで韓国も、はい、あの、2007年までは家族で取れたんですけど、
うん、
まあ途中から個人籍に変更になって、で、
はい、
実は日本でも個人籍に変わるみたいな議論もある。
はあ、それはやめてほしいですね。
そうなんですよ、
うん。
で、やっぱその、この家族単位で戸籍が取れるっていうのに、
はい、
結構その日本の、なんて言うんですかね、
うん、
こう文化とか考え方が出てるなと思ってまして、
うんうん、
あの、お墓とかを見ると結構わかりやすいんですけど、
はい、
海外の墓って、うん、こうお墓に入るときって個人個人、
うん、ですね。
なんですよ、
うん
うん。ただ日本って、こう、
うん
うちの、例えばお墓だったら、
はい、
多分じいちゃんぐらいまで、こう、うん、なんですか、名前がめちゃめちゃ
彫ってある。
っていう感じなんですよね。
だから、そう言われてみればそうですね。
はい。アメリカとかだと、一人が、一、はい、人の名前が書いてあって、なんか、生まれた年から亡くなる年が書いてあってとか。
はい、
あとは、中国とかだと、まあ、個人が多いんですけど、まあ、夫婦は入る。一緒に入る。とかで、なかなかこう、代を継いで、
はい
お墓に入るとか、その何て言うんですかね、その先祖代々みたいな考え方っていうのが、
はい、
その戸籍っていうのにすごく現れてるんじゃないかな。
夜11時にすごい深い話ですね。
バラエティー感ありますかね。
なんか勉強すっげえ勉強になる。確かにそうやってみれば。
そうなんですよね。で、そう考えたときに、
はい、
結構私は、その、例えば私、地区っていう名前で、はい、その地区家みたいなのが、
うん、
日本って結構歴史が長かったりとか、
うんうん
まあ、長いと2600年ぐらいあるっていうふうに言われてまして、
うん、
そうするとずっと繋がってたりとかするんですよね。
たどれるんですね。
そうです。で、日本、あの日本がその家族で取れるってことは、
はい、
その家族家族をこう繋いでいくと、
うん、
なんと、江戸時代とかの自分の家族まで調べることができる。
行ってしまうんですね、そこまで。はい、
ので、
はい、
まあ、あの、後半というか、
はい、
に、実際にですね。
仕切り始めた。それ後半に。
後半に。あの、川畑と地区ケアをちょっと調べてまいりましたので。で、それが、どれだけすごいことかっていうのを、
後半の方で。
後半で伝えられればいいかなと思います。
わかりました。では、じゃあここで一曲行ってきましょう。じゃあ、地区さん、一曲目、曲紹介をお願いします。
はい。一曲目はですね。
はい。
2005年4月27日にリリースされました、ロード・オブ・メジャー。
はい。
という方の、親愛なるあなたへ。
はい。ではお聴きください。
はい。
どうぞ。どうぞ。お聴きいただきましたのは、ロード・オブ・メジャー、親愛なるあなたへでした。はい。この曲も、畜さんの方にね、今日選んでいただいたんですが、
はい。
まあ、今日のスポットライトが、戸籍ということで話を進めてるんですが、
はい。はい、
この曲を選んだ理由なんかも、
はい、
はい、
もちろんです、
はい、
でこの親愛なるあなたへのあなたがお母さん、まあ、要は両親のことなんですね、
はい、
でこの曲歌詞をまあ見ていただくと分かるんですけども、
はい、
こう両親から受け継いだものを自分はこう子に返していく、う
ん、ははは
まさに日本の戸籍の、まあ、こうつながりというんですか、
ね、ははは
みたいなのをまあ表現した曲かなと思ってチョイスしました。
かな？それはちょっと畜産フィルターとか感性が
入ってますね。
入ってるんですね。
はい。
あ、なるほどなるほど。
なかなかちょっとね戸籍って曲なかったんです。
はい、なさそうですよね。
ないない。
なるほどね。あ、そういったことで、
はい、はい、
ありがとうございます。
思いを込めました。
ありがとうございます。
はい。
はい、ということでね、第1週担当のパーソナリティは私川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコですね。もうここまでの話しましたが、今週のスポットライトは戸籍ということでね、まあ、前半、はい、日本の戸籍は、日本特有だと。
はい。
ね、実例としてアメリカとかカナとか、カナダとかのね、そういった、なんていうんですか？管理のされ方？国の管理の仕方が違うという話なんかをしてきました。
はい、
後半はさらに、その戸籍について、特に日本に絞って、
はい、
掘り下げていきたいと思います。
はい。
はい、お願いします。
はい。ということでですね、
はい、
こう、実際にこう、どんどん先祖を遡れるって話を、前半でさせてもらったんですけども、はい、実際にですね、こう、パーソナリティの川端さんと、地区家。
はい。
を、戸籍を遡ってですね、
はい。
そうすると、まあ、要は家系図。
はい。
こう、自分の両親、その両親、はい、両親、両親、両親みたいな感じで、うん、こう、6世代ぐらいまで、なんと遡れるんですね。
すごいですね。
はい。なんで実際にこう遡ってみましたということでちょっと開けていただいて。はい、
今ちょっとラジオ伝わらないから手元に川端家家系図っていうのを作ってきてくれたんですよ。
そうなんですよ。
じゃあちょっと開封の儀をしていきましょうか。
はい、文字小さみたいなね。
ほう。なんか早速知らない人のなんか名字が書いてあるんですけど、これどういうことですか？
そうなんですよ。結構、はい、まあ、ラジオお聞きになってる人もそうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんの名前とかぐらいだったら、
はい、
なんとなく、まあ、わかりますよね。
おうおう。
でも、その上のひいじいちゃん、ひいばあちゃんってなると、はい、どんな人かとかって、わかんないと思うんですよ。
知らない。ひさって誰？ふくって誰？うちの家の名前じゃん、これ。
けいとか、はい、金と、金さんとか、こうなんかこう、昭和っぽい名前の人とかも出てくるんですけど、うん、
はい、
ちなみにですね、こう、
すげえな、
川畑家の、はい、まあ、戸籍を遡ったところですね、はい、一番お年を召しているというか、
はい、
一番のご先祖様が出てきたのが、はい、まあ、福さんとか。
福さん、あ、はい、この人か。
そうなんです。これ一番上の方なんですけど。
一番上の人
なんと、嘉永3年生まれ。嘉永、まあ、今令和ですけど。
繋がってんな。嘉永って言ったらだって、はい、黒船来航とかですか？
そうです。なんですかね、今、
はい、
まあ私の周りだと、こうオリンピックを見せたいんで、ちょっと子供が生まれて、まあ2歳ぐらいになって、オリンピック見せたいな、みたいな、あるじゃないですか。で、川端さんのお子さんはですね、黒船に見に連れてってもらってるみたいな。ペリーが来る2年前に生まれたんですよ。
福さん。おもろいな、それ。
大政奉還とか普通のことですよ、もう。
普通ですよね。
元号交代みたいな感じで多分見てると思うんですよ。そういう人が、こう、実際にやっぱりいる。
は
い、で、うちだったら、金さんって人が、うん、まあ、安政5年生まれっていう。なんか、安政の大獄って、教科書でやったじゃないですか。
はいはいはい、
なんか、その、吉田松陰が投獄された年に生まれたんですよ。はい、入れ替わりみたいな。
短
そう。
短いになりますね、歴史が。
そうなんですよ。
はい、
で、それが、意外と6世代ぐらい。
遡れちゃうんだ。
はい。だから、ひいじちゃんぐらいですかね。って考えると、はい、結構最近だな、みたいな。
最近ですね。
みたいになんかこう、はい、いろんなことがこう身近になったりとか、あと何ですかね、はい、その、自分のやっぱ繋がってんなっていうのが、すごく認識できるかなって思うんですよね。
めっちゃ先祖いるもんだって。
そうなんですよ。で、
はい、
だ川端家とかだと、
はい、
もう川端っていう苗字っていうのがもうすごい前からあって、
は
い、一番やば、川、結構名前って、
はい、
こう明治の時に名乗られたりとかしたんですよ。うん、例えば川端さんだったら、
はい、
一番陥落的なのが、はい、川の近くに住んでて、川端みたいな。
よく言いますね。
で、名乗ったっていう一族もあれば、うん、神武天皇、
はい、
の子孫の系列もいらっしゃるみたいな。で、この戸籍だけだと、
はい、
その、まあ、江戸の中期ぐらいですかね、
ほうほうほう
遡れて、なんですけども、例えばそっから、
はい、
お墓を見たりですとか、うん、戸籍じゃなくて、昔ってその、何、うん、ですかね、こう、名手っていうか、うん、地元の名手が、その管理した、帳簿とかが、日本だと残ってるんですよ。あと、お寺の、何ですかね、はい、その、お寺の宗派の、こう、名前ですとか、
はい、
なんで、そういうものを遡っていくと、なんと平安時代ぐらい。はい、
スケールがでかい
遡れるっていう。
なんすか、こんなロマン溢れる回なんですか
そう。で、そういうことが、やっぱりできちゃうのが、こう、日本の戸籍の凄さというか。
ああ、ね、本当日本ならではですね。
はい。なんで、なんかそういう、ね、日本って結構先祖代々とか、
うんうん、
やっぱりこうご先祖様にこう顔向けできないことはするなとか、
うん、
まあ言われたりとかすると思うんですけど、やっぱそういうのがこう出てるっていうところに、まあ私は戸籍の愛を感じて、まあ、それが一番語りたいとこ。
それが愛だったんですね。そうです。気がついたらもう時間じゃないですか。
そう。ちょっと過ぎちゃいました。
じゃあここで、曲、あ、じゃないですね。以上、今週のスポットライトは戸籍でした。大人の課外活動第1週の今夜は大人の課外活動をお届けいたします。まず最初にですね、お便り来ておりますので読ませていただきたいと思います。毎度送っていただいてありがとうございます。金井さんという方ですね。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も楽しい放送を楽しみにしています。毎年年末に流行語大賞の発表があり、昨年はラグビーのワンチームなどは選ばれましたが、川端さんの中での2019年流行語大賞は何だったでしょうか。その理由も教えてくださいということなんですが、はい、畜さんは何かありますか。
私はですね、はい、まあその本当に流行語って言うんであればワンチームってすごくいいなと思いまして、はい、私あんまりこうスポーツとか観戦しないんですけど、い
やすげえわかる。
でもラグビーだけは見ちゃったんですよね。あの本当に感動しました。もう子供できたら絶対ラグビーやらそうみたいな。
本当ですか。実はうちのおじさん、あのラグビーの日本、はい、あの代表選手だったんですよ。でオールジャパンにもいたんですけど、
はいはいはい、
だからそれだけね、私としては興味関心あったんですけど、一試合も見てないですね。
いやもう見た方がいいですよ。なんかもう精神、フェア精神とか、はい、もういろんなところでやっぱりいいなって思いましたよね。かっこいいし、
じゃあ畜さんとしてもワンチーム。
そうですね。
なるほど。
影響受けました。
私あのツイキャスで募集してみたんですよ。
はい。
そしたらあの愛媛県に住むルー大柴さんっていう方が今年の流行語大賞何なのって聞いたら、あの竹槍幕僚長って来たんですよ。
はい。
意味わかんないと。どういうことって来たら、竹槍は日本国の象徴であると思っているので。海幕潮、はい、海ですね、
はいはい、
陸幕潮と並んで竹槍幕僚長を作る必要があると思うのでっていうあの謎の返答が来て、さすがツイキャスだなみたいなね。
今年の
なんかずっと通してだと思うんですけどね。
毎年そうなんでしょうね。
で他にもですね、あの巨乳及び爆乳取締法違反という、
はいはいはいはい、
なんか出てきて、これどういう理由なのかって聞いたら、はい、巨乳及び爆乳取締法違反は、はい、僕の近所のコンビニ店員がめちゃくちゃ巨乳で遠隔パイ釣りされそうになったのでということで、ああ本当くだらなかったなって。まあでもね、なんか各々の流行語大賞あるでしょうと。
そうですね。そう考えると自分普通だったなって。
私としてはですね、
はい、
やはり皇位継承式典があったので、これ流行語大賞というよりかは天皇陛下、はい、まあ今の上皇ですね、
はい、
上皇陛下が残された言葉として、
うん、
支えてくれた国民に心から感謝、
はい、
でこの一言が、
うん、
私の中では流行語ではないんですが、
うん
まあ、もう非常にこの2019年を、
うん
まあ、去年ですね、決めた言葉かなっていうのは思いましたね。
なるほど、
はい、
時代の、ね、移り変わり。
そうなんですよ。
ですね。はい。
で、このね、長い日本を支え続けられてきた上皇陛下が、この一言に込めた思いを想像したら、
は
い、もうね、ラグビーなんて比じゃない。
それでもね、一応見てください。一応見てください。
いや、ということでね、あっという間に時間になってきましたね。
早いです。
はい。じゃあ、ここで2曲目いきたいと思います。じゃあ、畜産曲紹介をお願いします。
はい。2曲目はですね、1998年2月4日にリリースされました、中島みゆきさんの糸という曲になります。で、まあ、結婚式とかでも流れるあの曲なので、まあ、なんとなくイメージできる方は多いと思うんですけども、やっぱり縦糸と横糸。戸籍っていうのは、あの、本当に日本の縦糸。を繋いでる曲だな、あ、ものだなと思ってこの曲にしました。
はい、ではどうぞ。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty.
八 83MHz アイアンドウララ FM をお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。はい、今日の放送はいかがだったでしょうか。今日のスポットライトが戸籍ということで法律事務所で働かれている筑信也さんをお迎えして、共にですね、話をしてきましたが、筑さんいかがだったでしょうか。
はい、そうですね、やっぱり、
まあ、伝えられない私は最近でもいっぱいあると思うんですけど
結構、はい、あっという間でしたね、はい、やっぱその自分この、うん、なんでこの戸籍愛っていうのを、うん、まあ、喋ることってあんまりなかったですし、うん、まあ、それをラジオで聞いていただけるっていうのが本当に感動、うん、なので、うん、本当に貴重な経験をさせていただいたなというふうに思います。
またあれですよね、これ学校の授業で、はい、自分の戸籍っていうものを遡って家系図を作るっていうのは、はい、非常に大事かなと思いましたね。
もう本当に
もう今家族バラバラだったりするじゃないですか、はい、そこを一つなんか解決する一つの手段として、はい、この非常に戸籍を遡っていく、
うん、
これ大事だなというのを感じさせてもらいました、うん、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ぜひぜひね、皆さんも興味あれば、筑信也さんで検索すれば何かしらヒットすると思いますんで検索してみてください。ラジオとラジコは毎週火曜の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は1月14日火曜日、担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
はい、第2週担当パーソナリティの俳優榎木夏実さんとレースクイーンの谷美奈さんでお届けいたします。ぜひお楽しみにしてください。それでは私、お相手は私川端龍太と
筑信也が
お送りいたしました。今年もよろしくお願いします。
お願いします。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。